敵を愛せよと題して榎本牧師に説教いただきます。
おはようございます。旧約聖書の律法の中に目には目を、歯には歯をという言葉がございます。これは、やり返しなさい、目やられたら目を焼きなさい、歯を折られたら歯を折り返していいよ、まあそういうやり返す律法というか、でもこれは禁止でもあるんですね。過度の仕返しをするな、目やられたら目だけやりなさい、歯折られたら歯だけやりなさい、やり返せというの、それ以上やってはいけないよという一つの制限の律法であります。でこれはまあ私たちの常識ですよね。やられっぱなしというのは困るから、やり返してバカにされるんだ、そうするとその人がびっくりしてやめるから、必要以上にやっちゃいけないよ。旧約聖書に限らずこの世の中の私たちのまあ法律といいますか、そういう、まあ、罰が受けるから、やり返されるから、そういうので一つの制限になっています。でしかしイエス様はですね、マタイによる福音書とルカによる福音書に記してますが、この敵を愛し、あなたを憎む者に親切にしなさいと教えています。敵を愛し、憎む者に親切にしなさい、この教えをですね、私たちはどう理解するんだろうか。まあ、最高の道徳と言いますか、最高の人格者の、まあ、理想として掲げることか。そういう理想を見ながら、ああ私はできてないなという反省の言葉として、こういうふうなものをイエス様が掲げられたのか。でこれは、この教えはその言っている相手がですね、一般の人じゃないんです。一般の人に向けて、いわゆる道徳の模範を言われたんじゃないんだ、こういう倫理が最高だっていうことを示されたわけではない。そうではなくて、あなた方と言って二人称で言うんですね。すなわちイエスに従っている弟子たちに対して言ってるんです。で弟子たちはキリストの家に私は従いますと言って、キリストに従って貧しくなっている人たちなんです。そしてある意味で馬鹿にされたり罵られたり噂話に上ったり、挨拶してもされない、他の人たちは仲良くやってるんだけれども、イエスの弟子たちはおはようって言ってもずっとされる。そしてずっと行くと話をやめる、噂話をされている、そして罪人として裁かれている、あの人は悪いんだ、あの人は神様を冒涜するとんでもない人だよと、そういうふうに言われている、そういう人たちなんです。イエスの家に、そういう人たちに対してイエス様がおっしゃってるんです。そういう人たちに対して仕返しすんな、むしろその敵を愛しなさい、その敵を祝福しなさい、 こういうふうにイエス様がおっしゃっている。それは無茶とも思えるものであり、進んでできるような立法教えでもないかもしれない。まあよくイエス様のこの教えは強制じゃないんだ、自主的に進んでする喜びからするんだよ。教会ではそういう喜びからする、そういう奉仕活動が、あるいはいろいろな捧げ物も喜びからするんだよ、強制されてするんじゃありませんっていうことをよく聞きますが、しかし実態はどうでしょうか。強制されてすることも結構ある。礼拝当番ですよとか、役員ですよとか、これしなさいよとか、いや気が向かないんだって、やっぱり神様の命令だからしなさいよ、いやいやさせられることの方が多いのではないでしょうか。で、それはイエスの愛を受けている人、その宣教に呼び出された人、その技に加えられている人たちに対して語られている言葉で、イエス様はまた、ただで受けたのだからただで返しなさい、ただであんた方はもらったんだからただで他の人に与えなさいと教えています。すなわちイエス様が私のために本当に大きな愛を注いでくださったんだという、その現実なんです、その事実なんです。その事実を抜きにして、私たちが敵を愛しなさいとか、あるいは人を裁いちゃいけないよとか、与えなさいよとか、嫌な人にも親切にしなさいよなんて言ったらできるわけない。そんなことしよう思ったら、今度またそうしたつもりが倍に返ってどっかで敵討ちしてるかもしれない。イエス様は私たちにその大きな愛をくださったんだ、イエス様がここに来てくださったんだという、その現実を前にして、どうして私たちが普通でいられましょうか。私たちのために十字架にかかってくださった大きな神の愛をいただき知りながら、どうして当たり前の倫理道徳でいられましょうか。普通の人はとんでもないと思うようなことをそれはするんだよ。イエス様は例え話で、例えばあんたが1億円許されたとしたら、1万円ぐらいどうでもええだろう。1億円も許されてんのに、1万円貸した人にギャーギャーギャーギャー言って返せって言わないだろう。もし言ったら一人目なうぞという例え話をされました。すなわち神様が私たちに圧倒的に大きな愛を注いでくださっているという、この現実、この事実に基づいてイエス様は敵を愛せよと教えているんだ。憎む者に親切にしなさいというのは、それはイエス様が私たちを愛してくださっているという、その事実に基づいて教えている立法なんだということです。まず敵であります。使徒パウロはウェストの信徒への手紙第2の2章の14節から16節でこのように教えています。敵意というすべての中書きを取り除き、十字架によって二つのものを一つの体として神と和解させ、敵意を十字架にかけて滅ぼされたと告げています。イエス様がこの敵意を取り除けてくださったんだ。 敵を愛せよということは、このイエスの実践に直結しているのです。イエスの十字架によって人間の中にあるあらゆる垣根を今や取り除けられたんだ。あなたの憎む人はどうですか？一人は二人はいるでしょう。どんな人格者といえでもね、皆さん方思い出してください。一人や二人いるんじゃないですか。私は先週州法にも紹介しておきましたが、刑務所行ってこの聖書の箇所を一緒に T さんという人と考えやる。あなた誰か嫌な人いるか、敵いるかって言ったら、うん、いるって。刑務所にいてもやっぱり敵はいるかに、ね、意地悪する人がいる、口うるさい人がいる。そういう人は早くどっか行ってほしいと思います。でこの敵を愛せよっていうことをどう思うかねって聞いたら、そんなことは難しいです、そんなことは難しいですと言われました。確かにそうですよね、難しい、そんなことは。いや難しいだけでできっこない。いやもう敵を愛する人はもう敵じゃないじゃないですか、愛する言うたらね。しかし敵がおるんだ。でそれはイエス様という方がおられて私を愛してくださったということに自覚の中にですね、その人をも許すというその出来事が私の中に起きてくるんだということです。あなたの悪口を言う者、侮辱をする者、そういう人は本当に憎らしいものだと思うんです。侮辱をする者、私も牧師だけども侮辱されると頭くる、侮辱するとぶなむちゃうかなと思ったり、まあ言葉悪いけどそういうような気持ちになる。で今日、まあ、今日ここの教会ではね、かつていた教会で総会で私をえらい侮辱した人がいて、あの人はもうしゃべっちゃうなと思って、本当にあの総会であの人いなかったらうまくいってたのに、なんであの人来たんだなと思う。その人はもう言葉をこの本当にオブラートに包むとかそんなことなし、本当に私のことをこうボロクソに言って、もうその晩は夜寝られなくて、この野郎あの野郎と思ってたんですね。でしかしね、その時にふっと気がついたのは、いや待てよ、あの人大事なことを言ってくれてたのかもしれないなと思って思い返してみたんです。次の日家庭訪問がありまして、月曜日ですけど決めてたんです。でその人の家に行く晩だったんです。たまたまその人の家はもう通り過ぎてどっか行きたいんだけども、家順番に行く言ってたもんだから、その人の家行かなきゃいけなかったんです。はあしんどいなと思ったけども、ピンポーンと鳴らして、こんにちは言った。その人が私の顔見てもうずっこけたっていうか、びっくりしてるんですね。はぁって、まさかあの悪牧師が訪ねてくると思わなかったんだろうに、それがその来てるなんか呪いに来たんちゃうかと思ったら、お祈りしましょう言ってお祈りして帰ってきたんです。私はああイエス様がさせてくださったんだなと思って、とっても嬉しかったです。嬉しかった。 で、あの、私が目的だったらそうだけれども、イエス様の宣教が進むためにそう思うと、悪口を言われること、あるいは自分のことを敵のようにされること、それもキリストを通して見るときに変わって見えてくるんではないでしょうか。イエス様の弟子たちは悪口を言われてたんだと思うんです。そしてイエス様の言うように服、上着を取られたんだと思うんです。そしてものすごい意地悪をされてたんだと思います。でもイエス様はその時に喜べ、その時に感謝しなさいとおっしゃる。なんで感謝なんかできますか。それはイエス様が慰めてくださる方からなんです。イエス様が共にいてくださるからなんです。その人には見えないものすごく大きな富をいただくからなんです。私たちはその神様からの祝福や神様からの許しや神様からの恵みをいただかないと、ただ倫理や道徳として人格として、こんなことをせよ言われたら偽善者になりますよ。できっこないんです。しかしイエス様が私のためにそのようにしてくださったんだ、私のようなものをイエス様は友と呼んでくださったんだということの前でですね、私たちは私たちの中にないこの大きな御業ができてくるように変えられるのであります。だからイエス様は一般論で敵を愛しなさいよって最高道徳を教えたんではなくて、信頼する、お前、私のためにこのことをしている、苦しんでいる、お前、ただ悪を持って悪にやり返したらそれはそれまでだよ、でも悪を受けたら善意を持って返しなさい、ツーンとされたら向こうへ参って、おはよう、言いなさい、右の方をバカーンと打たれたら、こう打たれたら左だよね、こういって打たれたら、右手で打たれたらこう左を打たれた、でもイエス様は右の方を打たれたらって言うんです。どういうことかというと、こうして叩かれるんですよ、こっちで、最高の侮辱なんです。でその時に右の方を打たれたら、左の方をどうぞ向けなさい、そんなお人よしなんかしてられるか。しかしそれは最高道徳としてじゃなくて、この人を変えてやろう、この人はきっとキリストによって変えられるぞっていう信頼と、イエス様が私のためにそうしてくださったという深い深い愛と感謝を覚えるがゆえに、憎しみとしてこうするんじゃなくて、本当に心から尊敬と愛を込めて、イエス様は十字架上で、主よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているか分かっていないんですからって、取りなしの祈りをして、十字架上で命を絶たれた。それは神様がそうなさるんだ。与えなさい、奪うものから取り返そうとしなくてもいい、与えなさい、そうしたらあなたの懐にゆすり入れられるっていうんです。 に入れるっていうのはこの計りを良くする、ゆすり入れて計りを良くするってどういうことかというと、あのマスがあるじゃないですかね、一升マスとか一等マスとかね、そして米を測るときにさーっとして測りますね、一升とか一等とか、でゆすり入れるっていうのはトントントンとやって、そしてさらにこうして、だからトントントンとやったらいけないんです、測りでね、だーっと米を入れてさーっと測ったら一升ってこと。でもずるい人はさーっと言ったら、おしあっち行って言ってる前にコンコンってまだ空いてるからまた入れるな、これゆすり入れる、そして測りを良くする、測りを自分の測る測りで測り返されるってありますか。自分の測る測りっていうのはそれは神様がしてくださるという計算が入ってない明かりなんです。神様が私のためにこんなに大きな愛を測ってくださったという計りを持つときに、その計りを持つか、いや自分だけ頑張ってという計りを持つかの違いなんです。測り返されるというのは、ゆすり入れられるというのは、私たちがそう思わなくても、あるいは悪意を持った人がいたとしても、それゆえに余計に恵みをあなたの懐にゆすり入れてくださる、神様がそのようにしてくださるとすれば、その苦しみや貧しさや恥ずかしみは嬉しいことじゃないですか。その時にやったーと思うんだ。それは相手にはわからない。しかしキリストはそのことをきちっと私たちに告げてください。イエス様はそのことを自分の家に苦しみ貧しくなり恥ずかしみを受けている弟子たちに言われたんです。一般道徳を教えられたんではないんです。私たちは今日キリストに従います。イエス様どうぞ私をご用に用いてくださいという時に、そんなにみんなから褒められてばっかりいない、逆にその家に貧しくなり恥ずかしみを受け悔しがり人々から阻害される。しかし神様はあなたと共にいる、決してあなたを捨てて孤児とはしない、私の名のゆえにこれらの一番小さいものにしたのは私にしてくれたことなのであってイエス様おっしゃった。この一番小さいものにしたのというのはイエス様のために貧しくなっている人たちなんです。イエス様は旅に出る、伝道旅行に出るときに、金を持つな、ね、あるいは服を2枚持っていくな、なんか蓄え持っていくな、杖も持つな、それでテントに出かけろと言われる。神様が養ってくださるから、そして出かけた人たちは迫害にあり貧しさの中で飢え苦しみの現実が待っている。しかし主は彼らと共にいてくださったんだ。あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。すなわち神様が私たちを憐れんでくださっているんだ。 神の愛が私たちの行動に先行しているんです。それを受けて私たちは応答的立法を主からいただくのであります。イエスの命令は自己完結的な模範を示したものではなく、神の深い愛に包まれたものがこの神様の愛にどう応えましょうか、どんなにしても応えきれない感謝の裏付けがあるんだ。だから神様への信仰には自発的で喜びが満ち、そして何の強制もないというものでもない、そういう喜びがあるけれども、強制や義務も含めて私たちは神様に従うんだ、嫌だということも仕方ないからということもあるんだ、喜んでみんなから歓迎されて、ああよかったよかったいうことばかり望んでたら神様に従えません。従っていくときに本当に涙が伴うし、悔しさが襲ってきますが、神が私たちを包んでくださる。神様の強制や義務がない世界っていうのは、それは嘘じゃないですか。神に縛られることも含めて私たちは大いな神の応答の世界があり、そこに招かれているんだ。韓国の元大統領の金大中さんが1980年5月に軍事クーデターによって軍法会議にかけられ死刑の判決を受けます。2年余り過酷極まりない拷問の毎日の中で獄中生活を強いられた。そしてその中からですね、彼は家族に宛ててびっしりとはがきに手紙をもう30何通と書き送っていたそうであります。それが金大中の獄中書簡として残されていますが、その中にですね、息子さんに宛てた手紙がありますが、愛する息子よ、お父さんは誰も恨まず誰も憎まない、お父さんがこうした心の変化を得るようになったのはイエスの御言葉と行動を思い、その道しかないことを思い知ったからだ。だから自分は迫害され強い苦しみを強いられたけれども、しかし祖国のために自分の身を捧げることを喜びとしているんだ、誇りとしているんだ、だから誰も憎まない、そういう手紙を送っていますが、神様がこの世を支配し、私たちもまたそれにお従いしようとする今日、我々の置かれているこの日本の中で、この時代にやはり敵を愛しなさい、あなたを迫害する者のために祈りなさい、あなたを憎んでいる人のために親切にしなさい、その御言葉をキリストの弟子としてそれを聞き、また答えていくものでありたい。宣教の使命、これは神共にいます、主が救い主であられるというこの現実、この偉大なる現実の前にして、どうして私たちが何の変わりもない普通の態度でいていいでしょうか。主のゆえに貧しく、主のゆえに罵られ、神のゆえに砲を撃たれ、主のために上着を取られる者、 主の家に挨拶される、のこぎりにされるもの、その時主があなたに望んで祝福をくださる。だから彼らに悪をもって悪に報いるのではなく、祝福と祈りを返しなさい。主が共におられるのだから喜び踊りなさい、与えなさい、あなたの懐を豊かにしてくれるから。この御言葉に私たちは今日聞きながら、またキリスト者としての歩みを共に励まし合っていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日もこうして主に守られ、主の祝福へと導かれていることを感謝いたします。私たちが自分の安逸ばかりを求めるものでありますが、しかし神様、この世の中にたくさんの苦しんでいる人たちがいらっしゃいます。そうした中で私たちがキリストに従う者として、その貧しさや恥ずかしさを厭わず、主の御足跡に従うものとさせてください。主の慰めがこの地に満ちますように。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。